今週も始まりました流入の調べ、流入の調べのウェブサイトを、作ろうと目論んでいます。ドクターピースです。
G6 です。
では今週もゆるく始めていきましょう。流入の調べ始まります。毎度同じながら、お便り紹介のコーナーです。で、このポッドキャストのロゴをタップすると今回の説明が現れます。iTunes で見てる方は、タイトルの右側ですね、右側の方をクリックしてもらうと説明っていうところが出ますので、そちらの方からフォームが一番上の方に現れているような形になっておりますので、そちらの方からリンクをたどってください。で、それがもうわからないという方、ご安心ください。メールアドレスもあるので僕らにメッセージは届けられます。メールアドレス rys@drpacelab.com。 もう一度言います。 rys@drpacelab.com。 dr の後にはドットがつかない形になっておりますので、お間違いないよう送っていただけると嬉しいです。で、先週に引き続きですね、今週も話題は音です。
はい、音。
D-Rock さんのリクエストにお答えしてっていうところもありますけれども、僕のちょっと話したい内容もちょうどマッチしてたので、今週は編集編というところで話を展開していこうと思います。うん、語っていきますけど、よかですか？
ああ、大丈夫ですよ。
はい。ということで、まずは YouTube でミュージックビデオを作るにはっていうところをちょっと掘り下げたいということで、 D-Rock さんの、
まあ、
話題から
そうなんですけど、まあ、YouTube で、まあ、動画を、まあ、iPhone とかで動画をねアップしたりとか、うん、そういうのって結構、まあ、まあ、いろんな人がしてると思うんですけど、まあ、言ったらまあ、お手軽っていうかね、映像がついてるんで、でだけど、まあ、意外と YouTube を音のメディアとして使ってる人ってそんないないんですよね。だけど、その、まあ、ちょっとした時にこう映像を見なくてもこう、ね、聞くだけでなんかちょっといい音で聞けたらいいなとか、そういうなんか、ね、自分の演奏した音楽をこうちょっと人に聞いてもらおうという感じで、なんかインターネットでアップして聞いてもらうみたいな、そういうなんか楽しみ方もしたいなという、最近そういう方がで、周りにもそういう人が何人かいまして、じゃあそれするためにはなんかどういうツールがあったらいいのかとか、どういうソフトが必要なのかとか、全く何もわからないという
。そうですね、そのズームの、タスカムか、タスカムの買った時に、その簡易的な DTM ソフトとか、そんなのって入ってませんでした？
いや、
入ってなかった。
全く入ってないです。
まあ、入ってたらの話なんですけども、まあ、そのソフトを利用して編集しましょうっていうのが、まあ、初歩的なところで入りやすいところだったかなと思うんですけども、まあ、D-Rock さんがね、クリエイティブクラウドを使ってれば、オーディションっていうところを進められたんですけど、フリーで使うのであれば、Windows 使われてると、
はい、
いうことなので、Audacity っていうものが無料であります。それはでも、トラック形式ではなくて、波形編集ソフトなので、一応音の波形はノイズとかをカットするっていうのはできます。だけども、 音だけにフォーカスしてるので、結局音の一本ラインは編集できても、うん、2つの音声とかの編集は結構厳しい。
なるほど、
うん、なんかというものがありますね。
まあ僕の世代なんて結構もう、まあ、ラジカセ世代なんですね。だから、うん、だから音楽の編集とか全部まあ、ボタンを押してで、うん、止めてで好きなところでまた録画ボタンみたいな、それで編集、うん、編集はそういう風にしてたというか、まあ、結構ノイズとかも入っちゃう、うん、ただ、うん、そういうなんかまあノイズをこう除去したり、
うん、
繋いだりとか、
うん、
そういうのが、まあ、お手軽に、まあね、ポンポンってできるもんじゃないのかなみたいな、なんかそういう錯覚はあるんですけどね。
もしそのまああれって擬似的に入れてるものだから、今作成するとすれば、うん、テープの音とかレコードの音をねその音楽とかに作り込む場合はプラグインとかがやっぱり必要になってきますね、うんうん、どんないいDTM ソフト、
うんうん、
音楽作成ソフトでもそういうのは必要になってきます。まあ楽器とかいうジャンルかもしれないし、そういう波形を生み出すものかもしれないし、うんうん、っていう感じですね。で、まあまあその D6 さんの場合はまず前提として動画編集ソフトがないとまず難しいですね、
うんうん、
で、まあ、D6 さんの場合はフォトショップエレメンツをまあ主に利用してるっていうことなので、まあそれとセットでまあバージョンアップするっていうことも検討されるのであれば、フォトショップ、フォトショップじゃない、プレミアエレメンツ、
プレミアエレ
メンツセットになってるものを、うん、まず利用してもらえるといいかなと思います。
動画編集ソフトで、
うん、そこからまず波形の編集とかはできるので。
なるほど、
うん、という形でやって、書き出しは動画形式で何も動画自体はないようなフリップ形式にしてしまえば、
うん、
一応音だけはできると。
最低限 の最低限のなんか、まあ質はそんなに良くないかもしれないけど、
うん、
まあ聞き取れるなぐらいのものは作れる。
んでも一番問題なのはやっぱノイズをカットできるかどうかというところ、うん、その集音のやっぱちょっとテクニックが必要かなとは思います、
ね、そうですね。その音源自体でもうノイズがめちゃくちゃ入り込んでたら、それは難しいですよね。いかにクリアに録音するかっていう、
そういうことですね。
やっぱ野外とかきついでしょ。野外とかは、
野外とかはやっぱりそのマイクの種類にもいろいろあるんですよね。その指向性とか広角性っていうタイプのものもあればっていう感じで、あとはローカットフィルターといってノイズを元から切っとくタイプ、
うん
うん、っていうものがあるので、で外で撮るんだったらもう指向性じゃないと結構厳しいですね、うん、いろんな音をする集音しちゃうので。でなおかつそのまあどれぐらいの距離で撮るかっていうところもあるし、どういう場所で撮るかっていうところもあるし、開けたところっていう風になるとやっぱ風の音が厳しいので、ウィンドジャマーって言って、まあ、いわば見た目で言うとモフモフですね、うんうん、モフモフをつけてあげないといけないということですね。
室内は室内でなんとなく室内になんか響いてるようななんか、あここ部屋だなみたいな、そういう音になるんですけどね。
ですね、それっていうのは今の僕でも一応作ろうと思えば作れるんですよ。だけども最終結果としての求めてるのは、僕とその D6 さんが同じ空間で話してるっていうところをまあ目指してるんですね。僕の編集結果としては聞きやすい、うん、だからちょっとマイクも違うし集音体制も違うので、まあ僕の今の編集っていうのは結構かなりそこら辺に力を入れてる。
それは逆に言えば なんか全く違う、いわゆるトーンの、まあ、絵を同じトーンにして ックを、
そうですね、
調和させるっていう、結構難しそうですね。
そうですね、まあそもそもがまず違う機材を使ってるっていうところがまず大きな差が生み出していますし、僕と D6 さんのトーンはまあそもそも声帯が違うので、そこでまた違いますし、で、部屋の広さっていうのは僕より D6 さんの部屋の方が広いので、それで響き方も変わります。そうそう、
なんか響きやすい部屋ってなんかね、反響がね起きやすい。
僕は一応フィルターをマイクの前に一応かませてるので、そうそう、少し唾とか飛んでも大丈夫だし、
なんかあのアーティストがしてるやつっぽいのが見えております。
まあまあ僕のね、主音体制は もともとその音楽やりたかったっていうところがあって、まあ、マイク自体はあったけども、そのいい、なんていうのかな、スタンド的なものがなかったので、で、まあ、今はもうポッドキャストをやりたいっていうところで、ちょっと力入れて腰を据えてやろうっていうところで、こういう形になりましたね。
うん、そのままなんか歌とかも収録できるでしょ。
え、何をですか？
その自分で歌って。
あ、もちろんできますけども、やっぱ僕としてはやっぱ音質とかの深みがやっぱこのマイクにはないなっていうところ、ポッドキャストでは申し分ないんですけど、う
ん、まあなんか引き詰めたらもっともっとっていうのありますよね。音の世界ってそうですよね、
うん、まあその資料の中にもね、台本の中にも一応書いてはいたんですけども、まあ僕の中で一応今候補に挙げてるのがマイクでアーカーゲーって言われる、オーストリア製の、まあ僕のヘッドホンはアーカーゲーなんですけど、まあ先週ぐらい話したかな。で、もしくはその結構ポッドキャスターが使われてるブルーっていう、
うんうん、
でこれ一度 D6 さんにもおすすめしたんですけどね。まあブルーはイエティが有名かな。イエティというメーカーが USB タイプとその XLR 端子、キャノン端子と言われるタイプで使われる、そのまあレコーディングでは標準の端子を使うタイプがあります。で、あとはもう世界的なもうマイクだと、もうノイマン。だけどもノイマンはちょっと、ポップフィルターとかそういうものを買うと、超高くなるから、どうしようかなっていうところで今迷ってる。
まあ、聞き比べたいってことね。
そうですね。それが一番なんですけど、うん、僕沖縄住んでて、いろんな楽器店入るんですけど、
うん、
あんまりね、その、デモタイプのやつがなかなかなくて、で、チェーン的な楽器店もないので、沖縄は。トラディショナルな、その伝統的な楽器屋さんはたくさんあるんですけど、レコーディング系のやつはやっぱもう、レコーディングスタジオはたくさんあるみたいなんですけど、
ね、そうでしょう。結構ね、うん、芸能的な部分では、結構たくさんあるでしょう、音楽、うん、ダンスも。
だからそういうカテゴリーの人たちは結構そういう多分窓口はあるんでしょうけども、うん、僕はそういう人たちと関わってないのでわからないというところなんですね。だけどもやっぱマイクもやっぱ使い勝手ってやっぱメーカーによっても傾向というか見えてるので、今はオーディオテクニカを使ってますけど、うん、今のマイクはで、オーディオテクニカとはちょっと別の視点を持って、で、ただアフレコで使いたいし、で、あとはそのサウンドデザインで使いたいし、で、いろんな用途でまあ使いたいという目的はあるので、あとは楽器の収録ですね。
うん、
で、そういうことで使っていきたいので、で、まあ、5万円前後で、まあ今は目標として、買いたいなっていう狙いを定めてますね。
その楽器の収録って結構難しくないですか？その、
そうですね、楽器は難しいですね。
なんかそこ音が出てる場所っていうのがちょっと複雑だったりして、
だからレコーディングエンジニアという職業の人たちがいるわけですね、うん、だからサウンドエンジニアという人は編集なんですよ。
あ、
レコーディングエンジニアというのはライブ的な感じでその場での集音のスポットを決めてその音の傾向を決めたりとかする。
なるね。
そうですね、
やっぱ その道もやっぱプロがちゃんといるんですね。
そうですね。だからまあ僕は何でもかんでもやってるからそういうところもやっぱリサーチして一応、うん、ね、やってるっていうところはただ当てずっぽうにやってるわけではない
なるほど。例えばギターとかだったらうん、ギターの丸いアコースティックギターって丸い穴から音がこう垂直に出てるみたいな感じですよね、うん、それが
そうですね、
それが一番まあいい音っていうか、
うん、ホールっていうんですけども、うん、ホールで響かせてだいたい弦楽器っていうのはそこから音を発するっていうのが、うん、僕も持ってる三振なんかもそうなんですね。ホールで響かせて、うんうん、それ自体で音を響かせる。でね、それで言うともコントラバスとかバイオリンなんかも全く同じ仕組みですね、
うん
うん、という感じですね。
まあ人間の声はもう口から出てるから分かりやすい。
でもその喉元に置くのか高めに置くのかでまた全然聞こえ方違うんですよ、うん、で僕もこの今回はちょっと音っていうところでちょっと意識してさらに音のそのマイクの位置とかを縦下とかでちょっと変えたりしてたんですね、うん、で自分の声がまあもともとあんまり好きになれなかったけどもこういう主要の訓練っていうかこういう回数を隔てれば慣れてくるかなっていうところでやってみたら一番いい声は今の高さだっていうところが判明して、で D6 さんからすればちょっと見づらいところではあると思うんですけど、
あれね、なんで隠れてますもんね、丸いのに、
うん、そうだ、だから一番ベスポジなんですよ。
あはは、
うん、だからもう仕方ないっていうか別のカメラを設置すれば見やすいかなとは思うんですけども、まあちょっとそちらの方に手を回すお金がないという、
まあこれはもう基本音声主体の番組ですから、
まあ、
うん、声さえ聞こえれば、
まあ、D6 さんが OK 出してれば、まあ、僕は大丈夫です。そうそう、僕は D6 さんの顔ちゃんと確認してるんで、
うん、ちょっと最近目がかすんでディテールはそう見えないんですけどね。
まあ夜はね、
夜はね、
まあ夜はみんな疲れ目なので、
そうそうそう、
雰囲気が分かればいいっていうのが一番大事なので、うん、でそのまあ音声で主音っていうのがまあ第一に大事なことで、第二レコーディングって言われてるものがやっぱ編集なわけですね。でその料理の仕方によってもうどうにでもなるといえばなるし、そのもう第一のレコーディングが決まってしまえばもう傾向が決まってしまうと、でそちらに引っ張られてしまうっていうこともあるわけです。だから客観的な編集ができなくなるというところがあります。で、まあ、僕が今使ってるのがそのオーディオインターフェースに付属されてた Cubase の LEAI Elements 8っていうものを使ってます。
だ
から、まあ、実質的には無料のやつを、ここ半年ぐらいはずっと使ってるという。
無料
で使い回してます
いいですね。
だから無料じゃできない、オーディオインターフェースがあれば、まあ、何でもできるといえば何でもできるということですね。でこれを、まあ、その9月で今セールしてるので Adobe オーディションの方で、あ、 Adobe クリエイティブクラウドでオーディションもついてるのでそちらの方で編集しようかなというふうに考えてる面もあります。だけども、ね、ドクターピースバカをやるかっていうところでちょっとテーマを移していくんですけどもまあまあ これ序の口なんですけど、 Cubase Pro 8と、まあ、Wave Labo Pro 9っていう Pro 9っていうのが最近出たんですけども、この Cubase Pro 8が、まあ、DTM 音楽を作るソフトですね基本は。だけどもこの、まあ、さっき言った Cubase Elements の、まあ、プロ版になるから機能的にはかなりすごいわけです で、ウェブラボは何かって言ったら派遣編集ソフトなので、どちらかと言ったらオーディションより。
うん。
うん。っていうことで、これは音楽を作るのには向いてない。だから、音の、いわば形作りをする。いわば、ジャギジャギしてた音を丸めたりとか。
ああ、なるほど。
うん。CD を作ったりとか。まあ、いろんな目的があって、その音の響きをもっと広げたりとか、
うんうん、
そういうことをしたりするソフトですね。だからまあ普通の人には縁がないかもしれないけども、音楽とかよりは僕は映像でのサウンドデザインをどちらかというと目的としたいので、音楽作るにはちょっと趣味的なところが強いので、うん、ウェーブラボっていうのはそういうところで必要かな。で、これのセットが最近出たので、これが8万ぐらいなんですよ。
おー。
うん。だけども、Cubase Pro だけを買うんだったら6万ぐらいするので、
うん、
それをセットで買うんだったら安いかな。
なるほど。
で、これからちょっとバカをやるかっていうところなんですけど、ニューエンド9、
うん、
まあ資料、台本にもありますけど、プラス NEK っていうプラグインですね。で、ニューエンド9っていうのがもうプロダクション用なので、もうレコーディングスタジオでしかほとんど使われないというソフトですね。
プロ仕様の、
うん、これがいくらするかというと20万するんです。
うわうわ。
で、アホやるかっていうのは、その買えないことはないです。
うん。
けども、これからの僕の仕事の、方向性を考えると、やっぱ動画っていうか映像主体でいきたいので、モニター20万ぐらいのモニターも買いたいし、そのカラーグレーディングもしたいし、うん、4K も使いたいということで、それも20万ぐらいするので、で、あとはカメラも30万ぐらいするので、で、それで20万のオーディオ系のやつを買うとアホかっていうところになるので。
確かに。
で、プラグインをいいものを買っていけばいいものは作っていけるのかなというところも思ってるんですよね、正直なところ、うん、だからどうしようかなというところで今非常に悩んでます。
もうオーディオ系はまあ、うん、言ったら最後の方
まあでも基本的には来年の僕の中心はオーディオですね、
うん、ああ
今年は 3DCG をとりあえず抑えるっていうところなので、うん、まあ今年いっぱいはちょっとしっかり考える、うん、期間としようかなというふうに思ってます。
いいですね。だから、うん、逆になんかまあ音ってもともと音にこうドクターピースのまあ敏感で、
うん、
音を感じるっていう点では結構やっぱ他の人よりもいいんじゃないですか。だから
まあ集音が非常に全てキャッチしちゃうっていうところがあるんですけども、うん、それは普段の生活においてはデメリットの方が多い。
まあそうですよね。人間が普通脳の中でフィルターかけて、ね、
うん、
自然としてることがもう機械と同じようにこう音が全部入ってきたっていうことで、
うん、そうですね。まあその人間にはその集音の聞き分けっていうのが本来できるんですけど、うん、僕はもうそれがちょっとできなくなっちゃってるっていうところがあるんですね。脳の判断能力なのか、うん、そのハード的な耳の鼓膜の問題なのか、
うん、
そのあたりはちょっとわからないんですけども、まあその心理学でいうとカクテルパーティー効果っていうんですけど、知ってます？
いやいや全然。
パーティー、まあ日本人だからパーティーをやるっていうことはないですけども、うん、まあ例えば飲み会があって、飲み会の時って結構うるさい環境で話してるじゃないですか。
めっちゃうるさい。
でも聞き分けることできるじゃないですか。
そうそう、人の話。不思議なことに。
で、それってやっぱ人間の能力が高いからだと思うんですよ。そういうのをカクテルパーティー効果って言うんですよ。
あーはー。
聞き分ける能力のことを。うん。ということですね。
これ、まあ、言ったらその音の、まあ、 生の姿みたいなこう、うん、のがまあ分かるわけ、
うん、
だから逆に編集するときに、まあ、こことここをこうが削ればいいというふうな分かりや他の人より意外とこう直感的に分かったりとかそういうことはない。
いやそれはそこまでのまだスキルは獲得してないですね。だからなんていうのかな、あのフォトショップで簡単にレイヤーを、まあ、いろんなものを組み上げてって組み上げることはできるけども、うん、それがきちんと合成されてるかっていうのははっきりと分かってないという状態、ビジュアルで表現すると、
うん
うん、だからごまかしをしてる面の方が強いと思います、はっきり言うと、ね、もうネタバレですけど編集のネタバレですけどね、うん、だからこれは徐々に、まあ、うまくなれば、うん、いいかなと思ってます、うん、あのここはもうちょっと急がないようにしてから徐々に積み重ねていこうかなって、週1だけでもやれば全然伸びてくると思う。
そうでしょうね。そうですよね、うん、週1でも1年やれば相当ですよね、
うん、うん、でまあ来年あたりにまたちょっとサウンドクラウドっていうところにまあ移していきたいので、うん、サウンドクラウドにしたらそのあの何分話しててもあの有料で払えばいけるんで、
うんうん
うん、15ドルだったかな、
ドル
ドルなんですよ。まあその運営をしていくためにはあの募金が欲しいですけどいや僕の自腹でほぼやってて、うん、まあ
なんとか、
いやまあ今週はまあこういう形でまあ話し足りないところもあるんですが、音っていう音の編集についてフォーカスして話していきました。ヒロクさんいかがでした？
いや勉強になりました。なんかまだちょっと話し足りないっていう感じもしますけどね。
じゃあ、うん、来週また Q&A 形式でやります？
うん、なんかちょっとまた新たな着眼点が見つかったらちょっとそうしてみるかなと。
じゃあその時にっていうところで、
うん、
はい、では今週もお送りしたのはドクターピースと
G6 でした。
ではまた。
また。